皆さんおはようございます。毎月第2第4土曜日朝10時は
K&C がの
ちょっとそこまで
1、2、3。7月ですね。
そうですね。
でさ、7月といえばさ、はい、この番組、はい、去年の7月から始まったんだよね。
そうなんですよ。
1年を無事に終えて、ね、2年目に突入、
はい、突入
突入ですよ。
突入ですね、はい、
どうですか、慣れました
ね。え、あっという間でしたね、1年。
そうね、初め15分番組だったんだけどね。
そうですね、
30分で行ってみようと、はい、ね、
やってみました。一生懸命考えてね、
まあ、いつまで続くかは分かりませんけど、ね、うん、
はい、
まあ、とりあえず走り続けましょう。
そうですね、楽しみにしてくださってる方もね。
去年の7月始まったところでさ、はい、どんな話題でってさ、うん、そういえばさ、ケイさん、ほらトウモロコシの話したじゃん。
そうそう、覚えてますか。
覚えてる、覚えてる、
はい、ね、最近出てきましたよね、トウモロコシ。
トウモロコシのさ、はい、皮で、ね、売ってるものを、
うん、そうそうそう、
むくわけにいかないじゃない。
そう、
でもほら、いっぱい実がさ、うん、ついてるのはどんなのかってケイさん教えてくれるじゃん、はい、なんだっけ。
そうなんですよ、ヒゲがいっぱいあるのが美味しいトウモロコシ、うん、それもヒゲの根元のところがちょっとこう鮮やか で、うん、で先っぽの方は茶色くていいんですよ、うん、ね。そうすると、うん、あの売れてるちょうどいい食べ頃のトウロモコシ、うん、それ決まらない、トウモロコシなんですって。そのね、うん、ヒゲっていうのは、うん、トウモロコシの一粒から一本出てるわけ、
うん、
だからトウモロコシのヒゲがいっぱいあればあるほどトウモロコシの実がたくさん詰まってるってことなんですよ、うん、
だからさ、それ一本一本お店で数えるわけがないもんね、はい、
そうね、だからモサモサの、うん、
でもさ、それ知ってて、やっぱりそれを見てさ、うんうん、買ってる人きっといるだろうね、
はい、
大きいからってわけじゃないね、ヒゲがしっかりある。
そう、そう、
うん、早速今日帰ったら、はい、ちょっと買ってみようかな、ヒゲ、
ヒゲ、ヒゲ見て、
ヒゲ見て。
そう、ね、でもね、私もそれからそういうものを選んで買ってるんですけど、うん、本当にその通り当たり。
あ、そう、
うん、でトウモロコシって買って、うん、あの結構すぐあのダメにはならないんだけど、うん、あのなんていうの、うん、置いておくと、うん、あの甘みがなくなっていっちゃうんですって。だからできるだけ買ったら新鮮のうちに食べる方がいいって。
うん、まあ、そりゃそうだろうね、う
ん、何でもそうですけどね。
まあ夏空の暑いさ、はい、ね、空気の中でさ、うん、ちょっと醤油の匂い聞かせてさ、はい、ビール飲みながらトウモロコシかじるなんて最高だけどね、
う
ん、
ね、美味しいですよね。
食べたくなっちゃった、
うん、ね、お祭りで食べた、よく。
あ、そうね、
でトウモロコシって真ん中から食べる方がいいんですよ。
あ、そうなの。
真ん中が一番甘みが詰まってるの。
え、なんだなんでって、だって真ん中を最後に残すのもいいじゃん、だって。
え、あ、でも真ん中が美味しいんですって。あ、ま、美味しいところは取っておく。
そうそうそう、
あ、そのタイプね。
そうそう、それどう、はいはい、初めから食べちゃうの真ん中、
う
ん、
そうね、端っこから。そう、いちごもそうだものね。あのいちごってほら先端の方が甘いでしょ、うん、だから下の方からかじった方がいいとか言いますよね。
トウモロコシって真ん中からかじるか、
やっぱりかぶりつくんじゃないですか。
あ、そう、
端から食べる、
どうかな、
まあ人それぞれで。
そうだね、はい、まあそんなわけでね、
はい、
で、なんだっけ、あと、
うん、え、
なんかあったっけ。
あ、ねえ、昨日終わりましたね、無事に。昨日じゃなかった、先週、
先週、
はい、
ねえ、
はい、
私たちの新曲ですよ。
そうですね、
K&C がシムズミュージックから第1弾ですよ、
はい、
愛のメテオール、そして、はい、そんなわけであなたをというね、はい、2曲、
はい、
いいレコーディングでしたね。
そうですね、メテオールって何でしたっけ。
メテオールっていうのはね、はい、流星って、
流星、うん、流れ星。
そうそうそうそう、はい、だからそういうテーマでね、
うん、
ダンスミュージックですよ。
そうですね、昭和のあの懐かしき、あの踊りに行ったじゃないですか、ダンスホール、
ね、
そんな
僕そこまでのは行ったことないんだけど、はい、いわゆる社交ダンス系のやつだよね、はい、
そうですね。
いや、これね、いいと思うよ、これみんな、うん、
踊れます。
踊れない。
あ、踊れないの、
うん、そうそう、踊れないんだけど、はい、作曲した
皆さん楽しみにしてくださいね。
そうそう、で2曲目のね、はいはい、そんなわけであなた、これはあなたをね、はい、カラフルパレットにゆうきくんが作曲してくれたからね、はい、うん、もう合作ですよ、
ね、いい曲に仕上がって ね、
だからもうね、はい、早く皆様にね
聴いていただきたいですね、
うん、まあ、でもね、
はい、
7月に 去年の7月から始まってね、はい、必ず毎回私たちのテーマ曲として流させてもらった愛の力で、はい、今日もね、
そうですね、平和を願って、
そう、
愛の力がやっぱり今一番大切、
そうだね、
認め合い、許し合い、分かち合い、助け合い、
まあそれをテーマにね、はい、書かせてもらいましたけれども、
そうですね、
今日はね、はい、まずこの1曲目、いつもの通りですが、キアンドシンガで愛の力で聴いてください。
どうぞ。
東で生まれたあなたの、
遥か西で暮らすあなたの、そこに神様はいますね。
美しい神様ですね。祈る形は違っても、
きっとつながっている。僕の励ましの中で、
ここまで生きてきました。
今を生きることは
奇跡と言っていいのです。
認め合い、許し合い、
分かち合い、助け合い、
あなたと共に
生きてゆく、今こそ愛の力で。
はい、愛の力で聞いていただきました。
ね、ケイさんが言うように愛の力で ね、
う
ん、
そうですね、
今こそ大事な愛の力、ね、
本当にそう思いますよ。
当たり前のことですけれども、
はい、ね、いつ聞いても自分で言うのもなんだけど、いい曲ですね。
ありがとうございます。
多くの方に歌っていただきたいなと思います。
本当ね、
うん、それでなんだっけ、シンガさんどっかに、
そうそう、
お友達と会ってきた、
今回はね、あのね、はい、僕ね、はい、50年ぶりにね、
50年、半世紀ですね。
そう、あの、はい、小学校の同級生の男の子2人と、
うん、男の子、
男の子、
ね、
男の人2人、
おじさま2人と
3人でね、はい、あの京橋というところでね、
はい、
ちょっとしゃぶしゃぶを食べながらさ、
美味しそう、
50年ぶりの再会しましたよ、
はい、
M 君と S 君、
はい、SM 君、
うん、M と S もうね、はい、あのね、もうもちろん小学校の頃からね、
はい、
目立ってた2人なんだけど、はい、もうね、あのやっぱり感慨深いね。
50
年っていう月日は ね、
すごい、うん、
でほら共通のさ、うん、
はい、
話題で笑えるでしょ、あの頃こうだったね、
う
ん、先生こうだったねとかさ、
ね、
あとほら運動会はこうだったねとかさ、はい、音楽で、音楽会でこれ歌ったねとかね、
うん、結構覚えてるもんですか、
うん、いや、だんだんこうなんて言うんだろうな、うん、こう思い出してくるんだよね、うん、
そうそう、記憶が蘇る。
で、あの子は可愛かったねとか、まあ、大体男が3人集まるとそんな話だよ、
うん、そう
だね、あの子誰と付き合ってたっけとかさ、
うん、
結構みんなまさちさんだなと思って、
うん、
でも楽しかった、そうそう、うん、で、それぞれのね、
はい、
親のね、うん、お話、まあ、もう亡くなってしまってるんだけどもさ、はい、そんなね話、うん、そんなエピソードね、
うん、
聞いたんだけどさ、はい、今朝はどう、会うことある、
うん、小学校の友達はない、うん、っていうのはほら私たちとお嫁に行くと離れちゃうじゃないですか、うん、地元、あ、でもね、たまたま、うん、私シャンソンやってたでしょ、うん、でシャンソンの関係で小学校の合唱団にいたお友達がやっぱりシャンソンをやってて、ある時、あ、マリちゃんって言ってびっくりしたことがあるんです。
だから
そのもう本当何十年ぶり、偶然ってありますね。
でもね、 男の場合はね特にね、うん、街で会ってもね、うん、分かんないね。
女の人もそうだと思う。
分かんない。50年の月日はすごいよ。
そうです、
うん、分かんないと思う。
うん、
でもね、
うん、
僕がこうやって歌を歌ったり作ってるなっていうのはやっぱ驚いてね喜んでくれたしね、
うん、
面白かったのはさ、
はい、
S 君がさ、
はい、
S 君 M 君、まあ、僕ねシンガーの共通のさ友達のさ、
はい、
ところに遊びに行くとさ、
はい、
お友達がさ、うん、いつもさどっかからガスライター探してさ、
うん、
おならにポンってさ火をつけるって遊びをさ必ず毎回する。
お笑いの番組で誰かがやってたようなやつじゃないですか。
だから本当にボンってボンってこうそれが楽しくってさいつも見せてくれるんだよ。
じゃいけません。
でもある時やっぱりほらいつもおなら出るわけじゃないじゃん。やっちゃって踏ん張っちゃったんだよね。身が出ちゃったっていう話が。
これは放送禁句じゃないですか。いやいやも
うさそういうさ話をさ、はい、聞くともうなんかもう本当にさ懐かしいなと思って、
うん、
でみんなが帰り学校のさ帰りにさ寄ってさ当時さネックっていうのがあってさ。
ネック。
そう、それ鶏のさやっぱ首のところはそれをさこう揚げてるんだよね。美味しい味付けでそれをバリバリかじりながらさ、
うん、
10円ぐらいなんだ1個。それをさ美味しくて噛めば噛むほど美味しいっていうさ。だからこんなみんな酒飲みになっちゃったんだよ友達。
そうなんだ。
そういう懐かしいさ、うん、僕らしか知らない、
うん
うん、だからねあやっぱりいいなと思って、うんうん、やっぱりさ
幼馴染でしょ。要するにね、
そうやっぱりね生きてりゃいいことがあるかなって感じ、
うん
うんうん、そんな感じだったよ。
そうね、うん、生きてなきゃ会えないものね。
そう、まあそんなわけでさ、
うん、
まあ次の曲はさ、
うん、
まあ前ね、
うん、
ちょっとライブで歌った、まあ、生きてりゃいいさっていう曲をさ、
大好きな曲です、
うん、
私
聴いていただこうかなと思って、はい、シンガーのライブバージョンで生きてりゃいいさ聴いてください。
人にあ ありがとう。今日まで私を支えた情熱にありがとう。生きてりゃいいさ、生きてりゃいいさ、そうさ、生きてりゃいいのさ。喜びも悲しみも立ち止まりはしない、巡り巡ってゆくのさ。手のひらを合わせよう、ほらぬくもりが君の胸に届くだろう。
生きてりゃいいさ、聞いていただきました。
いいですね、パワフルですね。
もうね、これライブの最後の曲だからね。
そうでしたね。
もうなんかどうにでもなれって感じで歌ってるけどさ、でもやっぱりどっかね、やっぱりこの詩の、ね、展開っていうのは、これもぐさっときますよね。
そうですね、
まあ、もう当たり前のことなんだけど、これも生きるっていうことはね、
そう、やっぱり元気でいなきゃね。
偶然っていうか、なんか必然というかね、やっぱり努力というかね、やっぱ超えていくっていうかさ、峠だよね。
そう、いろんなね、辛いことがあってもね。
そうそう、少し S 君はね、体の調子が悪いって言ってさ、もうね、小学校の頃はさ、もうバスケット、水泳、はい、野球、もう本当にスポーツ大好きでね、なんかちょっとこう、ちょっと悪ガキな感じもあったんだけど、頭良くてさ、はい、2人とも、そこがまた魅力的でね。で、M 君なんてあれだから、生徒会長だから。
おお、すごいですね。
そうで、みんな歌は上手だし、ギター大好き で、でその後二次会はもうカラオケよ。
あ、カラオケ行ったんですか。
銀座のカラオケ行っちゃってさ、ね、カラオケボックスだったんだけど、
はいはい、
それでさ、もうみんなで歌ったんだけどさ、うまいね彼ら。そして
どんな曲歌うんですか。
あの、ね、当時さ、僕たち6年生だったんだけど、俺たちの旅っていうね、
はいはい、
中村雅俊さんが主演でね、ドラマがもう衝撃的でね、で深くてさ、なんかこう生きるって何かなって子供ながらにさ感じながら、こうやっぱりこれも深いさテーマで見てたよね。でそれを見ると次の日に会ってさ、あれ良かったよなとかさ、
ドラマの話、小学校の頃からそう言って、
そうで、それで俺たちの旅の主題歌をね歌ったりして、でM 君はね、1曲目ただお前がいいっていうね、はい、歌があるんだけど、僕も大好きなんだけどね、歌ったりしてさ、
はい、
まあなんかこう S 君は ね、メロディーっていう歌を歌ってたね、玉木浩二、上手なんだよね。だからどうなんだろう、僕らのあの時代のなんか人たち、子供たちって、昭和のやっぱりこう、また今の子たちもすごいんだろうけど、まあアナログチックで、
はい、
でもなんかこう熱いものがね、
うん、
違った意味であった気がするね。だから歌にそれが現れてるっていうか、ただこれ漠然と高い声で速い歌を歌うとか、そういうばっかりじゃなくて、やっぱりこうしっかりなんかこう言葉をさ、子供流れにこうしっかりこう紡いで歌ってたような気もするんだよね。もちろん僕は歌いましたよ。僕入ってるからさ、自分のカラオケに。
すごいですね。何曲入ってるんですか。
8曲入ったね。
8曲、シンガさんの素晴らしい。
いや、ほらほら、歌ってる曲だけじゃないからね、はい、作った曲をね聴いてもらって、やっぱりシンガーの詩はいいなーなんて言ってくれてさ、たまにはやっぱりいいもんだね。なんかまたね、ちょっと時が経ったら、今度は沼津、僕沼津出身ね、小学校
ね、沼津って言ってましたね、
会ってみたいなと思ってね。
で
も当然ながら、もう亡くなってしまった友達もね、お話の中で
もういますか。
まあもう、それはそうですよ。
そっか、
ケイさんだってね、
私ももう何人か友達、
だからさ、やっぱり生きてりゃいいさっていうさ、
そうね、
生きてるっていうこのこと、
本当ね、どんな形でもね、やっぱり命がなきゃね。
そうそうそうそう、だから まあ、嬉しいことも悲しいことも生きてるからこそ味わえるっていうね、
うん、
まあ、そういったことで僕らも今後ね歌を歌ったりさ、うん、また歌を作っていけたらいいななんてね、
うん、
思ってますけど ね、
そうですね。
まあでもそうだね、ほらワンポイントレッスン、
はい、
しようかなって、
うん、カラオケでしてきたんですか、うん、
カラオケでねしてないけどみんな声大きいししっかり出るしね、
は
あ、うん、上手だったしね、うん、まあなんかこうワンポイントレッスンってほら毎月今やってるじゃない、
は
い、
そうですね、
うん、今日はどんなこと話しようかワンポイントレッスン、
うん、それは先生にお任せいたします。
なんか質問ある？
え、そうですね、
この前確かさ、うん、なんか俺シーンと母音についてとか話したのさ、はい、なんかありますか？
シーン
シーンです
よ
ねえ、でもあれだよね、うん、あのケさんの歌もね、はい、本当にここのところ変わってきてるなって思うしね、うん、
レコーディングも大変でしたよ。
大変だよね、
はい、
うん、まあでも、はい、今回の歌はどっちかというとこうさ、
うん、
もう楽しく歌える。
そうですね、地声とこう、うん、裏声とどっちも使ったじゃないですか。
そうそうそう、
だからその地声と裏声の切り替えとか、
うん
うん、そういうところをちょっと、
ね、これは ね難しいんだケイさん、
はい、
これもうね技術的なことだからね、
はい、
まずね今日はね言えることはね、はい、とにかく喉仏をね、
うん、
あまり動かさないで歌う、
下げるじゃなくて、
そうそう、喉仏をね動かさない、できれば下の方に、
はい、
下の方に、
はい、
ね、
喉仏って上についてません？
え、
あれ違う、
何のこと言ってんの？上ってどこの？え？喉仏はね、首について、首のところに。
首についてる。
そうそうそう。
はい。
うん、ね？何の話してんの？
はい、ちょっと待って。喉仏ちょっと
待って。うん、いや、受けちゃった自分で、つまはまちゃった。
はい。
喉仏、首に入って、首についてるところでボコって出っ張ってるところ。
え、喉仏ね。
そうそうそうそう。
喉のあれと間違えたわ。
え？喉仏を下げて歌うっても、下げるって言ってもさ難しいんだけど、
はい、
うん、だそれあボコボコボコボコこう上に行っちゃったりするんだけどさ、
はい、
なるべく喉仏を上げないで歌うっていうようなことをしていく、
はい、喉仏ってほら女性にはあんまりこう目立たないじゃないですか、
ね、
なんかこうピンとこなかったの、
喉
仏かね、
そこをあまり上げないで歌う、
はい、
まあ、ちょっとそれは声楽的なんだけど、
はい、
でもやっぱりこう太い柔らかい強い声を出すには、
はい、
そのさっき言ったこのミドルボイス、裏声と地声、
うん、
そんなのもね出すのを上げないでってい
う、はい、なるほど、
逆行してるからね、今みんなキー高くそりじゃなくてもうさ、
はい、
僕ら真似できないようなさ高い
ねえハイトーンボイスの
方が多いです
よね。
僕らが知ってる発声とは違うっていうかね、
違うんです、
違うね、
うん、
彼らはその喉仏を下げてとかじゃないからさ、
うん、上げて歌うの、
まあ、上がってるねかなり、
うん、
ギーキ上がってると思う、だから僕ら、うん、僕それやるともうね10分で声枯れちゃうかな、うん、まあそんなことでさ、
はい、
今回のテーマはね、
はい、
どこをついてるっつった、さっきのとぼとき上の方って何のことそれ
あれ喉、うん、
それあれでしょ、喉
それ言えないでしょ、
あれは
なんて言うんでしたっけ、
え、喉チ
ンちょっと止めた方がいい、
いやいや、それね、だからさ、それはそれも大事なの、
うん、
それもすごく大事なの、鏡で見ながら、
はい、うん、
それもちゃんとこう上に引き上げてみた
いな、はい、
それ大切なことなのよ、
うん
うん、それでマジ
な話、そうですか、
そうそうそう、でも喉仏ね、
喉仏ね、
そうそうそう、はい、まあ、ちょっと鏡でさ、喉仏が上がらないようにね、
喉仏でも出てないんですよ、ほら、
う
ん、
まあ、分かる分かる
分かります、うん、だからよく分からない、
うん、であんまり口を大きくパクパク開けないことね、口の奥は開けるけど、これ大事ね、
うん、難しいですね、
昔ほら小学校の先生口を大きく開けてって、
そうですよね、そうやって習いましたよね、
口じゃないんだな、
うん、でもね、テレビで本当プロの演歌の人とか見てると口ほとんど開いてないですよね、
まあ、奥は開けてるけどね、
奥が開いてるね、う
ん、まあ、だからまあそんなこともちょっとこれからね、
はい、
考えながらいくとね、声って本当に変わっていくから、
はい、
ね、頑張っていきましょう、お互
い、はい、
ね、
ね、
そしてほら新曲をね、
うん、
早くね皆さんにお届けできるように、
ね、聞いていただきたいです ね、 ね、
今ゆうきくんが一生懸命ね、
はい、
あの ミックスしてくれてますから、はい、楽しみですよ。
楽しみです ね、あれで大丈夫でしたか
ね。僕らの新番組ね、はい、今度 BS12、はい、あなたに届ける音楽会の中でね、はい、この番組がテレビのコーナーとなってね、はい、キャンドシーのちょっとそこまでワンツースリー、この中でもね、はい、私たちのね、トークや歌をね、楽しいゲストの方たちと一緒にね、はい、お届けしたいと思いますから、はい、重ねて皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
ね、また2年目になりましたけどよろしくお願いします。
そうですね、よろしくお願いいたします。
まあそんなわけで今日ね、はい、Kさんの大切な歌ですね、はい、甘えさせてくださいを、はい、最後にね
お届けして、カラオケダムに入っておりま す、
ますで皆さんね、ぜひよろしくお願いします。Kが歌います。
思い出のアルバムから甘えさせてください。
どうぞ。
あなたは起きてきっとそわそわしながら台所に立ってる。なかなか帰れない私を待って、ようやくこの日を迎えました。少し大げさな土産話を持って見慣れた景色に胸を熱くする。あなたと暮らした子供の私の思い出が詰まったふるさとへ。嬉しさと照れくささが体を締め付ける。口には出せないけど今は甘えさせてください。母さん、母さん、ただいま。元気だった？最近腰はどう？痛くないの？おかえりと懐かしいあなたの声が、エプロン姿でにっこり笑って迎える。少し太ったねと嬉しそうに目と目があってほっとする。近所の人からもらった野菜の話、おじさんが入院してるとびっくり話。いつもより増して早口に聞こえる、そんなあなたが愛おしい。嬉しさと照れくささが体を締め付ける。口には出せないけど今は甘えさせてください。暖かい布団の中は思春期の匂いがした。親孝行でもないけどいつか甘えてください。親孝行